QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田無がお送りします。
こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。6月27日、374回の放送でございます。いや本当にね、あっという間に6月も過ぎてしまいましたけどもね、すっかりあの梅雨らしいですね、ジメジメした雨の多いね、今年は梅雨でございますけどもね、まあ、突如としてですね、局所的にね降るいわゆるゲリラ豪雨というのがね、この西東京市周辺でもですねあちこちで起こっておりまして、突如としてですね、今まで晴れてたのに急に暗くなりましてですね、いきなり大雨が降るというね、そういうパターンでございますけどもね、はい、皆さんのところはいかがでございましょうかね。まあこの時期はね、いつもお話ししている通りこの雷の時期でもございますからね、無線をやっている方ね、特にアンテナ大きくね高く、そび立つようなですねアンテナを立てになっている、皆さん方にとりましてはですね、ガクガクブルブルの状態ではないかなと思いますけどもね、はい、いつにしてもですねこの雷はですね、本当にね私も大嫌いな存在の一つなのでね、いつもこの時期になると震え上がっているというような状況でございますけどもね、はい、さあというわけでございましてですね、6月も終わりということでですね、今日はこの後ですね、私の好きな電信にまつわるですね、面白いゲーム感覚で楽しめる、もの、これをですね一つご紹介したいなというふうに思います。 QRL 早速スタートでございます。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田無はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、それでは QRV コーナーでございます。今日はそういうわけで電信にまつわるお話ということでございますが、この電信をおやりになっている方々の間で最近話題のですねゲーム感覚で楽しめる、このものがあると、これはキットなんですが、その名もズバリ CW インベーダーということでございましてですね、非常にあの面白い、このゲーム感覚で楽しめます。これは主にですね、送信の練習に、非常にぴったりというそういうキットでございますよ。まあ、あのかなり前からね話題にはなっておりましたけども、一つこれを手に入れましてですね、どんなものかということで早速使ってみたので、その辺の様子なども交えましてですね、今日はお送りしたいなというふうに思っているところでございますが、まずはこの CW インベーダー、このねインベーダーということでまさにですね、往年の大ヒットしましたあのゲームね、スペースインベーターございますよね。まさに、それを彷彿とするようなですね、このプログラミングと、そして基板にもですねあの懐かしいインベーダーのですね、この絵がですね、このシルク印刷で刷り込まれているというそういう感じでございまして、非常にですね、凝ったこのキットなんですよね。でこれは JQ1SRN さんがですね、開発し、販布されているこのキットなんですよね。でまあ、キットということなんですけども部品点数もですねほとんど、CR 部品、これがですね数点と、IC また IC ソケットですね、それとディスプレイ部分や、ジャックそしてスイッチ類ブザーとこういうような形でですねそれほど多く点数がありませんし、またハンダのですね基板のランドもですねそんなに細かくはありませんので、まあ、IC ピッチのですね、このハンダ付けの部分ぐらいでしょうかね、そのあたりが細かな部分でございますけどもね、どなたでも簡単に組み立てることができるキットであります。また非常に小型なのでね、場所も取らずに楽しめるということでね非常に、これは面白い状態ですよね。 でボタンが一切ありませんので、電源を入れたらですね、そのつなぐ電源の操作はね、ドットとダッシュ、これでですねいろいろと切り替えるというようなところでございましてね、非常に簡単な仕様になっているというわけなんですよね。まあこれ早速ですね、JQ1SRN さんの方にお願いをして、1台仕入れさせていただいたんですけどもね、まずはですねこの部品、これがですね非常に丁寧にですねビニール袋に小分けされて入っておりますので、非常にこの間違いをすることはまずないということですね。まあ、あえて言いますとこの基板がですね両面基板になってるんで、部品をですね、差し込む向きというかね、がどちらが裏表ありますので、両方もちろん、刺さりますのでね、この辺りをですねしっかりご注意いただいてですね、差し込んでいただければと思います。まあ、通常はですね、基板の上に、パーツのですねシルク印刷がされていますので、その通りに刺せば、まあ、まずは問題ないというところなんでございますがね、たまに逆さまにね、ハンダ付けしちゃうというような方もいらっしゃるようでございますから、こちらをまずお気をつけいただきたいということですね。それと、まあ、パーツ類関係では極性のあるものね、これがございます。これをまずご注意ください。ダイオードではですね1588、これはおなじみのダイオードでございますけどね、この1588のダイオードのこれ向きがございますね。それと電解コンデンサーが1本入ってまして、これもプラスマイナスの向きがあると。それから IC レギュレーターのですね端子、これ向きがあります。まあ、これはこの形がですねシルク印刷に書いてありますので、まず間違いないと思いますけどもね、まあ、こういったものを装填していただき、操作をするということになりますね。まあ、これ多分ですね私の方この下手くそなですねハンダ付けでもですね1時間かからずに簡単にできましたのでね、まあ、皆さんもそんな形でできると思います。ご用意いただくのはですねこの電源、これはもう当然必要でございますよね。縦振り、それからエレキーはね、エレキーの出力ができるものですね、パドルだけつないでもできませんので、まあ、こういったものをご用意いただくのと、それの接続コード、それと電源コードが必要ということですね。で電源コードはですね 5V からですね、12V まで、このレギュレーターがですね 5V から対応になってますので、まあ、これを使っていただければですね、まあ AC アダプターで 12V あるいはいろんな電圧があると思いますがね、まあ、そういったようなものを使いいただく、あるいはですね9V の 006P なんかをですね、プラグをつけて差し込んでいただくというようなこともできますのでね、こういった形でご利用ができるというところでございますね。でまず電源を入れましてですね、まあ、組み立て終わって電源を入れますと、リセットをまずしてくださいということでね、これもつなぐ電源をですね、操作をすることでできるということですから、これ楽なんですよね。で早速このゲームが始まるんでございますがね、この最初のところ出だしがですねこのスペースインベーダーのゲームと同じ音がするんですよね。まあこれはなかなかねいいなという感じですけどもね。そして、ここに出てくる文字がですね和文と欧文、これ切り替えられるんですよね。まあ、まずは欧文で手始めにやってみようということで、表示されてくるアルファベットの文字を一つずつ正確に打つというのが条件でございます。間違えてもですねいいんですけど、点数がねどんどん下がっていっちゃうということですからね、これを気をつけなきゃいけないということですよね。で、まあ、高得点の、まあ、コツとしては、まあ、表示がどんどんスクロールしていきますので、ある程度溜まってからですね、電源を叩いて打ち落としていくという方がですね一番高得点につながるということだそうですね。まあ、特にですね文字の中に同じ文字がですね2つ3つあると、それがですね消えると高得点につながるというようなところでございまして、この辺が、まあ、なかなかゲーム性がね非常に富んでいて面白いなという感じでございますよね。まあ、これはですね、ずっとこの、縦振りの電源、あるいはエレキーもそうなんですが、こうずっと打ち続けるんですけども、ね、これなかなかですね、正確に打たないと、なかなかの識別しないということなので、特に、手動式の縦振りの電源だと、正確な符号が打てるようになるということでね、これ非常にいいトレーニングになると思いますね。はい。それから、これがですねまた、表示がどんどんスクロールしていくんですが、ちょっとねこの強いてあえて言えばですねこのディスプレイがですねちょっと小さいかなという気がいたしますね。それと、まあ、バックライトとかがありませんので、この辺りもですね明るい場所でやっていただくというようなことでしょうかね。まあ、ディスプレイの中にはですねキットということだったので、ご自身でカスタマイズして大きなものに交換している方もねいらっしゃるようでございますけどもね、はい、これがなかなか面白いんでね、一回始めますとねなかなかね ハマりますねこれね、はい。正確にどんどんどんどん打っていくとどんどん点数が加算されていくんですけど、あとはですねこれが結構根気がいるもんでね、はい、高得点を出すためにはですねずっとやらなきゃいけないんですけども、まあ、レベルがずっと1個ずつ上がっていくんですけど、まあ、レベル10とか15ぐらいになってくるとですねだんだん疲れてきますのでね、これ果たしてどのぐらいあるかというとレベル30ぐらいまではですねいけるそうなんでございますのでね、皆さんもねチャレンジされてる方多いと思いますけどもね、いろいろと遊べるキットかなというふうに思います。つい最近こちらのですね高得点を争うコンテスト、これがね開催されていたということでございましてね、特に縦振り連携なんかではですね、1番の方、優勝された方はですね、レベル30ということで、60万点を超えている点数、これがすごいですよね、はい。ちょっと私もやってみましたがとてもじゃないですけどそこまではね点数を出せないと思うんですけどもね、まあ、相当こう何回もチャレンジしたのかなという感じでございますけどもね、そんなような順位の得点を見ると本当に高得点の方ばかりでですね、結構気合入れてやってたのかなというのがね非常によくわかるという感じでございますね、はい。こちらはですねキットは3000円で送料200円ということで3200円、これがですね、費用になります。詳しくはですね JQ1SRN さん、CW インベーダーということで検索をしていただくと詳しいページが出てきますのでねそちらをご覧いただきたいなというふうに思います。久しぶりにですね、こういった楽しいキットを作りましてですね、まあ、キットはもう作る時から楽しいんですけどもね、はい、そんな形でね遊べました。まあ、番組用にですね仕入れさせていただいたんですけどもねこれしばらくですねまたハマりそうですね。電源もですねエレキももちろんつなげられるんですが、まあ、例えばですねバグキーとかですね複式電源、これをですね、接続して、この訓練するというのもいいかもしれませんよね。まあ、なかなかバグキーもですね綺麗に符号が打てないというところがね私の悩みの種でございますのでね、これを使ってきちんと識別できる符号を打つようになろうということでですね、特訓を始めようかというふうに思っているところでございますけどもね、はい。またCW をね始められた方、まあ、こういった方もですね、練習になります。まあ、インベーダーゲームということでね、途中で多少このスピードが速くなったりですねゆっくりになったりいろいろこのゲーム性に富んでいるところがありますので、楽しみながら訓練ができるという素晴らしいものでございます。ということで、まあ、詳しくはですね、JQ1SRN CW インベーダーということで、検索いただければ出てくると思いますのでね、ぜひ皆さんも一度お試しいただきたいと思います。はい、それではこの辺でね楽曲をお送りしたいと思います。まあ、今日はですね、全国で毎朝8時になると流れますねこの朝ドラね、 NHK さんの朝ドラ、今回は夏空というねドラマをやっておりますが、そこで毎日流れております楽曲、こちらをねお送りしたいなというふうに思いますけどもね、まあ、スピッツというね、まあ、久しぶりかなという感があるんですけどね、皆さんいかがでしょうかね。まあ、このドラマでは優しいあの子ということでね、タイトルで流れるねアニメが非常に可愛いんでね、気に入ってるんですけどもね、はい。また広瀬すずさんがね非常に可愛い感じでですね毎朝登場するんでね楽しみでございますけどもねはい。そういったわけでこの朝ドラのテーマ曲優しいあの子をお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは59コーナーね早速お送りしたいと思うんですが、まずはですね今日冒頭でねお送りしたこの CW インベーダーの件でねメールが来ました。まあ、これは、まあ、この方はですね、番組とは別でですね、お楽しみになっていたのかなということでございますけど、J1AQC3 ですね、はい。鈴木さん、マイブームかっこ死後かとか書いてありますがね、CW インベーダーにハマっていますということで、まだまだ点数はいきませんが先日はこのコンテストがあったようで、挑戦をされていた方の結果を見て驚きましたということでね、集中できるのはせいぜい10分程度、 ね、レベル30などでは集中力が到底持ちません。腕も精神力も必要なゲームですね、ということで、この方も書いておられますが、エレキバグキーでのチャレンジも面白いかもしれませんね。まあ、実際に私は縦振りの電源の練習に、購入したものなので、しばらくは縦で頑張ってみたいと思います、ということでね、はい、鈴木さんありがとうございました。ね、今日お送りした、ね、テーマがですね、この CW インベーダーでございましたけどもね、やはり電信をですねおやりになっている方々がですね、結構チャレンジされている方がね多いですけどね、まあ、メールにもありましたけど、つい先日開催されたこの CW インベーダーのコンテスト、こちらで、まあ、特にね、ストレートキーの部門では上位の方がですね、素晴らしい点数ですよね。60万点を超えてる点数なので、どうやればこんだけ出んのかなっていうのがね、不思議でしょうがないんですけどもね、まあ、おっしゃる通り、これどんどんどんどんこう符号がですね出てくるので、どのあたりまでこの精神集中をしてですねやり続けられるかというのがですね、非常にこの難しいところですね。それと正確に打たないとなかなか打ち落とされませんので、このあたりもね、しっかりきれいに打たないとならないということですね。まあ、CW のですね、特に縦振りの電源の練習なんかには非常にですね、まあ、エレキーでもいいですし、またバグキーのですね、この正確な符号が打てるといいですよね。はい、まあ、ちょっとね、私もこの練習という意味でですね、楽しみながらね、しばらく、やってみようかなというふうに思いますけどもね、はい、まあ、ぜひ鈴木さんも頑張ってください。またその結果とかもですね、こちらの番組にお送りいただければですね、ご紹介したいと思います。どうもありがとうございました。続けてはですね、これは名古屋市の千種区ですね、青井さん、かっこ HHDA さん、先日オークションで601と専用電源を落札しました。専用電源というのは外部スピーカーがついている専用電源ですかね。結構で綺麗な状態でしたので嬉しいです。久々に601とのご対面は嬉しい限りです。開局当時50メガで、スタートした私は IC502A を使っていました。その後専用の10ワットのリニアアンプ、電源など、本立て式の、縦置きの当時は珍しい、リグ、この502A で、結構楽しみましたということでね、まあ、AM も運用したかったのですが、当時は601は安いと言っても買うことはなく、その後 AM が忘れ去られてしまい、そのままになってしまいました。601は当時爆発的な売れ行きでした。40年経って今頃の再開となりましたが、 AM の音はいいですね。ね、そうなんですよね。この当時ね、もう、完璧にアナログのですね、無線機でございますんでね。
何の話？601
もね、時たま私も電源入れてね、エイジングのつもりでですね、ワッチしておりますけれども、最近はやっぱりイースポで遠くの曲がですね、 AM モードでもですね出てきていただくんで、独特のフェージングを伴うですね信号で、この AM のですね信号が聞こえてくるともうワクワクしますよね、本当にね。はい、ちょうど今がねいい時期でございますんでね、全国の AM がこう出ることができる、OM さんはですね、ぜひ、AM の方もですね、ぜひ出ていただいてですね、更新をしていただきたいなというふうに思います。まあ、601は本当にねよく売れましたよね。私もRD9460 だっけな、スピーカーとですね、電源は1アンペアの電源でね、まさに601の専用電源でしたけどね、はい、一緒にねつないで、こうね、しっくりね、この電源の上に601がしっかり収まるような、ね、大きさなのでね、ずっと愛用しておりましたけどもね、いつの時かですね、近くに雷が落ちまして誘導雷でですね、電源部がいかれてしまいましてですね、そのままになってますね。
全然興味ない、はい、
知らずにですね電源を入れましたら、なんか随分香ばしい匂いがしまして、それっきり電圧が出てこなくなりましてですね、焦りましたけどもね、まあ、それ以来ちょっと直してないんでね、まあ、簡単な構成なので、また直して復活させようかなと思ってね、全然そのままになっておりますけども、はい、そんな思い出がございます。青井さんどうもありがとうございました。青井さん HHD さんですね、このサフィックスでしょうかね、ありがとうございました。また AM の運用の状態なんかもね教えていただければと思います。どうもありがとうございました。続きまして和田さん、
まだやるの？
ところで、和田さんですかね、私が存じ上げてる方でしょうか、はい、いつも更新ありがとうございますという感じでございますけどもね、時たま聞いてます、失礼ということで、 リスナーさんからのメッセージ、いつも興味深く聞いてます。楽しい話題やうなずける話題が結構あり楽しいですね。東方は先日20メーターのダイポールアンテナを仮設しました。20メーター14メガのことですかね。昔ながらの竹竿を2本ダイポールアンテナを仮設、2本立てて、ダイポールアンテナを立てました。昔ながらの卵型返し、波型返しを使用し、エレメントは2ミリの銅線です。いかにもダイポールアンテナというイメージで、こだわりましたということで、ね、ああそうですか。このね銅線ね、この 赤線と言われている銅線ですけどもね、2ミリの銅線を使ってですね、卵返しや波型返しを使ってですね、ダイポールアンテナ、これ基本ですよね。でしかも支柱がこの竹竿ということなので、これまさに絵に描いたようなですね、このあれですね、挿絵になるようなダイポールアンテナですよね。これいいですよね。エレメントがね、この銅線っていうのが本当にいいですよね。はい、昔 BCL 用にですね、こんなのロングワイヤーアンテナをですね、この卵返しとか使ってですね立ててた思い出がありますけどもね。そうですか。やはりねこれフルサイズのね、はい、14メガのアンテナだと思いますけどもね、やはりフルサイズが一番いいですよね。はいはい、各バンドフルサイズのダイポールでね運用できたら一番いいなと思うんですけどね。はい、まあ、DX の方もですねこの後に書いてありますけども、EU や南米、北米、オーストラリア、アフリカ方面と更新ができましたというふうにね追記で書かれておりますけどもね。そうですか。まあ、やはりねコンディションもさることながら、このダイポールアンテナ、基本的なもう本当基本中の基本のアンテナですよね。フルサイズでねしっかりとこの SWR もですね、落とした調整をされた状態なんだと思いますけどもね、これでね運用されているということでいいですよね。はい、波型返しと書いてあるので、これはあの給電部のところを波型返しにして、75オームの同軸ケーブルで給電してるんでしょうかね。この辺りがちょっとね細かなところで申し訳ないですが気になるところでございますよね。はい、そうでございますか。ありがとうございます。まあ、全部自作でねアンテナから電源無線機全部自作でね運用するというのは私も夢でございますがね、なかなかそこまでいかないのはね残念なところでございますけども、チャレンジしたいと思いますけどもね。はい、どうも和田さんありがとうございました。ぜひねまたあの写真を撮っていただいてねお送りいただくと嬉しいかもしれませんので、ね、はい、この銅線のね赤く輝いているですねダイポールアンテナぜひ、ね、拝見したいと思いますので、もしよろしければ画像をね送りいただければと思います。どうもありがとうございました。
もう先に寝るよ。
はい、というわけでございましてね、374回の QRL お送りいたしましたけれどもね、まあ、今日は冒頭でですね、CW インベーダーについてお話をしましたけどもね、これ本当にね面白くてですねちょっとハマりましてですね、はい、またね、まあ、コンテストには参加できなかったんですけどね、またコンテストあるのかなと思いましてね、その時は参加しようと思うんですけど、これどうやって参加するんですかね。別に電波を送信するわけじゃないのでね、ログが出てくるわけではないので最後にこの何て言うんですかね、点数が出てきたところをこう画像かなんかに撮って、それでお送りするんでしょうかね。ちょっとよく分かりませんけどもね、なんか楽しそうですよね。はい、まあ今もう本当にですね、レベル10ぐらいのですねところでも脱落してしまうんですけどもね、根気が必要ですからねこれね、はい、しっかり気合を入れてやると、このね前回のコンテストでトップを取った皆さん方に少しでも近づけるのかなって気がしますが、まあ無理でしょうね。はい、間違わず正確な符号を打ち続ける、ということがねこの高得点につながるということですからね。はい、また和文モードはやったことがないので、またね和文モードのまた縦振りなどもですねやってみようかなと思いますね。まあ、いろいろ楽しめるんでねこういうのはね面白いですよね。はい、ぜひ皆さんもねチャレンジしていただきたいなというふうに思います。まあ、最近そういうわけでこのキットを作るっていうね、こと、これがねなかなかないというかね私的にはなかったのでね久々に、楽しい思いをしました。まあ、昔はねラジオのね、キットを作ったりいろいろやりましたよね。まあ、そういえば中学校の頃でしょうかね、ハンダゴテを持ってラジオのキットをですね技術家庭科でですね作った覚えがあるんですよね。でしかもそのラジオはFM と AM がね聞こえるラジオだった気がするんですよね。 はい、まあ、その頃も私はハンダゴテを握ってこういろんなことやってましたんでね、まあ、周りの、ね、友達に比べれば割と早くこう、組み上げてラジオを鳴らした記憶があるんですけどもね、まあ、ああいう形で自分で作ったものがですね音で出たりとかですね、まあ、無線機であればね自分の自作の、ね、無線機で送信して更新ができた時とはまた人潮ですよねこれね、はい、でまあ、大抵は、まあ、キットもそうなんですけど、制作基準を見てこう作るというケースが多いですけどね、もう自分で回路図を最初から設計してですね自分の思うような、仕様の無線機を作って、これがうまくいくとこれが最高ですよね、はい、まあ、ケーシングに凝ったりですねいろいろするとですね非常に楽しめるなということでございますんでね、まあ、そちらの方もぼつぼつやってみようかなというふうに思っているところでございますけどもね、はい、また皆さんもですね自作品のですねこんなもん作ったよなんていうのがあったらね送っていただきたいなというふうに思います。はい、それでは374回これで終了でございます。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz 出力 20W で西東京市よりお送りしております。
この後はラジバタ2 VR 続けて聞いてね。